皆さんこんにちは。菊池由美のポッドキャスト、今日は2009年2月11日、私は自分が今どこにいるのかよくわからないんですが、ここは多分香川県の、琴平という駅からタクシーを飛ばしてレオマワールドというところに来ています。でなぜ私が今日ね、皆さん岡山にいると思っているのに、なんで私がこの琴平からタクシー飛ばしてレオマワールドに来たかというと、今日ここでレオニド・シャラシュキン、ちゃんと言えない、ね、合ってるかな、レオニド・シャラシュキンさんという方がご講演をされました。でこの方はですね、私のブログ読んでる方はご存知でしょうけれども、アナスタシアという、ね、本を編集された、英語版を編集された方なんです。で私はアナスタシアのことを知ったのは2月8日に、銀座の講演会に参加した私の知人から聞いて、すごいよすごいよということで、一応ウェブサイトをチェックして、おすごいと思って、また英語のサイトを全部読んで、あすごいとますます思って、これはもうこの機会を逃したら絶対いけないと思って、すぐにですね、もう E メールであちこちにメールを送りまくったら、昨日の夜なんと菅さんという人から電話がかかってきた。でその菅さんという人は、イザナイというですねダンスカンパニーをやっている方なんですが、なぜかこの今回 そのレオニドさんを呼ぶ中心人物の一人のようなんですよ。で元々はジャズダンサーで、その経歴を見るともっと劇団四季の方で、なんだよくわからないけども、ともかくそのアナスタシアというのを日本に広めようとしている人らしいということで、菅さんからお電話いただいて、なんかすごいですねって、あなたのようになっている仕事素晴らしいですね、ダンスを通しての平和を作るような活動だったので、なんかものすごい共感すると思って、で私は今回は今日が岡山で公演だったんですね。それが夕方の4時半まであったから、絶対ここには来られるはずがないんです。明日は12時から鴨川で用事があるので、ね、それはどう考えても今日中に東京に戻んなきゃいけなかったので絶対無理なんだけども、もう何かく全部やめてこっちに飛んできました。それで今私の今日のゲストは、なんと今回のレオニドさんを日本に招聘した、そのきっかけとなった森井真由美さんという名前で私は知ってるんですが、現在は神宮真由美さんという方でというお名前で活動されている真由美さん、こんにちは。
こんにちは。
どうもすみません、私 あのポッドキャストに突然のゲストで出ていただきますけれども、森真由美さんがレオニドさんを知った経緯と、今回こうやって日本に、ね、ツアーといいますかをすることになった経緯から教えていただけますか。
そうですね、世界中でおそらく日本ではほとんどないタイプの、いろんな世界ではコンファランスというものが行われていますよね。で私自身今現在NPO として000プレナムアクティベーションフェデレーションということで、これは前身を惑星系学術連合というんですが、実は2000年に世界サミットを日本の神戸で開かせていただいたんですが、それ以来割とその世界中の本来の文明の実現というところで活動されている世界の方々とのネットワークということもさせていただいているんですね。でその中で、何回か世界未来学会とかで発表させていただいたりとか、いろんなコンファランス、いわゆるその、未来エネルギーですね、新エネルギーと言われるゼロポイントエネルギーと言われる、多分これを聞かれている方は関心のある分野でもあると思うんですけれども、そういったいろんなタイプのものに、カナダであるとか一参加者としても出させていただくことがあるんです。でたまたまですね、いろんな菅さんとは実はハワイ島のマウイをベースにしたことをご縁にずっと進行を含めさせていただいているんですが、私たちのこの動きというのは実はこう日本人の感覚というよりも、いわゆる今の世界の変容にハワイ、しかもそのマウイがすごくそのハートを開くという意味で重要な意味があるということをそれぞれがキャッチして住んでいた経緯があるんです。そしてハワイ発でいわゆるビッグアイランドでですね、アーストランスフォーメーションコンファレンスというのが2年ほど前の5月にあったんですが、それに行った方が良さそうだなということを判断して出たんです。で実はそのコンファレンスでは、いろんな分野の
UFO のもありましたね。
ありました。でいろいろなそのタイプのものももちろんあったんですが、私自身はかなりエネルギーインフォメーションという分野ではロシアでもお話しさせていただいたこともあったりとかして、かなりその精度と真実かどうかっていうところでは一つのものを持ってますんで、そのいわゆるその異星間文明とかね、そういった分野 をもっとナチュラルに地球上でそういったものを宇宙的なものも全部その文化の中に入った状態で暮らしていた人々がいる。しかもあの大地を耕し今の中であのハートを重ハートというかね、人間と人間の関係性の重要性、それと大地との重要性、地球との重要性っていうところで発表されたのは、私からするとレオ・ディノ・シャラフスキン博士だけだったんです。
なるほど。じゃあハワイの2007年のカンファレンスの時に私発見したんですね。
そうです。
いろんな方を聞いてこの人はピカイチだと思ったわけですね。
ピカイチというか、うん、ある意味で最も自然で
自然だった
本来だと。
はい、はい、分かりました。はい、私自身が、はい、日々、まあ、今は耕してませんけれども、自分の食べるものは自分の農場からゲットして、まあ、森のものと野のものと畑のもので暮らしてるんですね。で、10年経ったんですけれども、やっぱりあのグローバルピースキャンペーンという外に向かう運動をしてはいるんですけれども、やっぱり自分の日々の暮らしがどれだけ自然と調和したものかとか、あの食のあり方、それから夫婦、子ども、家族、コミュニティとのあり方っていうところが、まあ、私にとっても課題だったので、今回のアナスタシアっていうのを知った時にですね、そのコミュニティのところが私はすごくワクワクこうしたわけですね、はいはい、それでここまで飛んできちゃったんだと思うんですけれども、
はいはい、そうですね、うん、あのアナスタシアというのは、まあ、今 の, そのある意味で言うと本来の人間の英知、それから本当のこう命として私たちが一つの大いなる源からやってきているというところ の, あのいわゆる外側に精神性を求めるというよりも、私たちの内側に地球とつながったところにあるということを見事にあの伝えてくれている。しかもそのロシア語それ自体の中に全部その祖先の英知が眠っているということを、今回の講演を通してあのレオニド・シラスキン博士が明確に伝えてくださっているんですけれども、あのただロシアの方々のいわゆるこう一般的なあの暮らしの中に、実はダーチャというのは聞かれたこと、
ダーチャ、
はい、これはあのモスクワ近郊でも自分の家の庭で野菜を作るとかってこと、
農場、あのパーマカルチャーみたいな感じともちょっと違う。
そうですね、うん、あのいろんな言い方、パーマカルチャーの考えた方もいろいろその歴史的なこととかあるようなんですけども、うん、ダーチャというのはあのいわゆるそのロシア人のライフスタイルで、うん、都市に暮らしている人たちも週末に自分たちのいわゆるその見捨てられた土地に自分たちの例えば600平米ぐらいのスペースで家族が1年食べる野菜とか果物とかを全部家族で作るっていう、そういうことが
なんかドイツのクラインガルテンとかと似てますよね。
ね、そうですね、
ちょっと似てますよね。
多分ただあの人数というかが全然桁違いだと思います。
ダーチャがすごく多い、
うん、あの今日の講演でもあったんですけれども、もともとあったもの、それからエココミュニティ、はい、エコビレッジということに関しても、はい、アナスタシアの本が出る前にも、まあ、いくつかはあったということなんですけれども、アナスタシアの本が出てからこのダーチャというのはなんと1億人、ロシアのロシア、桁違いです。あの、ですから、ロシアの全国民の 70% がそれをしている。で、しかも、いわゆる大型機械を使っての農業生産物よりも、わずかその全農土の 7% しか使っていないダーチャの方々が手作りでしている方が、はるかに多い農地で機械を使って一つの作物しか作っていない、そういう農業のいわゆる産業のプロよりも多い量の収穫物を得て、自ら家族で食べ、そして余ったものは人にも分かち与える。
で、多分多いだけじゃなくって収穫が、はい、その質が素晴らしいなと思います。
そうです、
その通りです。
その通りです、はい、で、あのキーはあのレオリノ・あのシラスキー博士のお話の中にもありましたけれども、作物で体が元気になる、自分のスピリットが元気になるというだけじゃなくて、家族同士のつながり、大地とのつながり、先祖とのつながり、そして宇宙とのつながりということではもう桁違いの、そのスペースオブラブって言われているようなんです。本のシリーズを読まれるとあるそうですけれども、結局そのこと自体が私たちがいかに人工的にあのいわゆる壁にペンキを塗ったりとかしてね、模様替えとか時折したりとか、子どもたちにおもちゃを分け与えたとしてもみんな開けたりとか模様替えっていうものをしなきゃいけないけれども、自然の中に子どものいわゆる自然のおもちゃっていうのは常に変化するもの、 全部触れられるものはあるし、全てが変化する、その中で得るエネルギーインフォメーション、つまり物質からエネルギー、そしてそこに秘められているさまざまなインフォメーションを直に全人的に受け取るって、そういう暮らしを今ロシアの方がされているっていう、
なんかそれがロシアから始まったっていうのもすごく日本からすると不思議な感じがする。やっぱり共産主義の国だし、なんか政府がものすごいコントロールしてて、そんな市民の自由がないんじゃないかっていうような一般的な感じ、イメージがあるじゃないですか、
はい、
それがあるんですね。でもすでにダーチャー、
要するに今日の講演でもあったんですが、ロシアの人たちのもともとのいわゆるキリスト教文明からすると、いわゆるその、一般的に言う、征服者たちの文明と言われている、そこからするともともとロシアにあった文明というのは本当にその異教徒とされていますけれども、大地、そして太陽、そして火、そういったものを大事にする、そういう文化、文明で、もともとそういう民族の方だったってことです。
なるほどね。それがなんか違くなったように伝わってるだけなんですね。
そうです
ね。だからある意味誤解でもあるかもしれませんね、
ある意味で宇宙的なっていう言葉が許されるようであれば、そのロシアの持っている最も偉大な英知、自然とのつながりっていうものが、私からすると日本とか、あらゆるその文明のキーの文明圏があると思いますけれども、そことつながらないようなことがされていた、でそれが今ようやくつながって、いわゆる太陽の民、
先ほどその大地を耕すことで、つながりが取り戻される、大地とのつながり、家族とのっていうのはまさにその通りで、うちは家族で田植えをするんですね。でやっぱ田んぼに入った瞬間、私もう長年東京まで下町育ちだから、もう何にもそういうのしたことが一切ないんですね。で先祖を巡ってってもずっと東京人なんです。だからもう私はもう本当に突然変異っていうか、今から10年前に田舎に行って、で初めて田植えをやって、その田んぼに足をつけた瞬間にエネルギーが走ったんですよ。足から天までビビビビって、何これ、なんかすごいじゃないって言って、もうで田んぼから上がったらすごい元気で、多分汚れてたものがこう大地に移れたのかもしれないし、なんだかわからないですけれども、そのエネルギーが全人的にこうもらえるというかね、つながるっていうのはもうすごくよくわかります。で子供もそうなんですね。で普段はやっぱり普通にね、友達と遊んでて DS がいいとかゲームとか、そういう現代っ子ですよ、うちの子も。だけども田植えの時のその無邪気さ、元気さっていうのはやっぱりなんか特別なものがある、で多分そのダーチャーをされているロシアの1億人の方っていうのもきっとそういう状態になってるんじゃないかな、そういうものを食べていれば、
そうです、で起きていることというのは、ロシアの国営放送でも放送されているんですが、ニュースにまでなってるんです、この現象っていうのは。都市でね、高級を取って、いわゆるある種の職業のプロフェッショナルと言われた人たちが、
エリートですね、
そうです、エリートたちがみんなその暮らしをいわゆる放棄して手放して田舎にみんな移動しているという、それがもうニュースになって、ロシアだけではなく
日本でも起きますね。じゃあ今度
っていうか、ある意味ではもう静かには起きていると思います。
そうなんです。
だから日本人は本当に自覚するかどうかという、そういうことだと思いますね。だからこのことがいいきっかけになって、そういったことに意識があって、それぞれやってきた方々がみんなこうあるところで共通のフィールドが持てれば、今回こういったような行事があったということはすごく大きな意味があるなと思いますね。
なるほど。私は真由美さんのことを森真由美という名前で、存じ上げているんですが、ご自身のことをちょっと、あなたがどういう人かということをリスナーに分かるようにお願いします。自己紹介といいますか、簡単な。
そうですね、
はい。
PHP という出版社からは十数冊本を出させていただいたことがあります。例えば直感できるとか、気づきを生かすとか、愛されるための波動学とか、またちょっと異分野のこともいろいろありますし、またナチュラルスピリットさんという会社からは新宇宙の歴史ですね、本当のこう女性性のところから、エネルギー的なところも含めて伝えさせていただきました。で、1996年ぐらいに、その当時本当にいわゆる NPO 的なものが日本は阪神淡路の大震災ぐらいをきっかけに、やっぱりようやく法制化されて NPO がありましたけれども、やはり当時おそらく母親はみんなもう魂が揺さぶられるような思いをしたかと思いますけれども、やっぱり母親が子供を殺したりとかね、子供が子供の首を切って肛門の上に乗せるとか、そういうものが現れた時に、私自身は個人的には割とその意味で言うと、ある意味で表面的には問題のない家庭生活を送っていたんですけれども、 なんかもう魂がもうどうしようもないぐらいの、地球からのその響きを聞き取ったような状態で、まあ、日本全国をまず主体として人間としての本質的な生き方は何かということで地球大学というものを発起させていただいて、
その存じ上げてます地球大学でアーティストですよね。
そうです。
でもありますよね、はい、まあ、もちろん一つでくくれないようなあなたの場合もマルチタレントで講演もするし作家でもあるしアーティストでもあるし、うん、こうイベンターでもあるしオーガナイザーであるしっていうちょっと似たところが、私も似たようなことをやってるんですけど、はいはいはい、すごいですよね、
は
い、
それで ある時まではですね、日本ベースで仕事させていただいたんですが、ある時は2000年越してからですね、割とこう世界のネットワークとかまたハワイとかってことで、割とそのなんて言うんでしょう、人目につくようなことじゃなくて本当に必要なことがつながるようにっていう、そういったことをさせてきていただいたんです。でその中で、ロシアも2回ほど行ってロシアでも講演させていただいたりとか、そういったこともさせていただいてたんですけれども、今回に関しては私自身はやっぱりこんなに大きな玉手箱だったのかっていう本当にね、要するに今まではなんていうんでしょうね、こう例えば女性性の運動みたいなのが世の中に社会運動としてあるとすると、例えばこう、ね、家庭の中で男性が家帰ったらこう食事の仕方をなかなかしてくれなくて悩んで、こう女性が葛藤してっていうところから入ったものとか、震災であるとか、いろんなタイプのいろんなものがありますよね。ところがレオネド・シュラスキン博士と今回本当に数日間ある意味で寝食を共にさせていただいて、なんと彼の家族思いのこと、なんと彼が家族から愛されているかっていうこと、毎日毎日本当にラブコールすごいんですね。それがありながら世界的な講演をしながら、それがありながらある部分の博士号ということで、いわゆる才能的なものを持っていらっしゃりデータも持ちながら、なおかつ今実は今みんなにお礼っていうので料理をしてくれている。
え？あ、それで急いでたの。
そう、それでもうショックっていうかね、なんかこんな人がいるのかっていう、その森の専門家でどうやってこれにはこうだとかね、パーマカルチャーだったらこうだとかっていう、その知識、H、優しさ、人間性、そして
家族愛とか、
地球人としての地球、母なる地球、
美しんで生きるってことよね。それを体現されてる方ってことですね。若いですよね、まだ
31歳ですね。
なんか20代かなって思った、まあ大体合ってましたね、31ね、なるほど、すごい、なんか嬉しいですねそういう人がいるっていうのを知っただけで、なんかもうあ、よかった、来て、もう私なんか分かんないけど来たんです。もうね、岡山で公演終わってでサイン会終わって、もう来なきゃって言ってもう走ってきたんですよ。
そうです、それはもうそうだと思いました。もうそれぐらいの価値はあると思ってたんで。
私合ってる？いや直感に従って行動させていただいてます。
実は由美さんには言ってた、送ってたんですよ、今晩今日来た方がいいって。
え、本当？
そうです、私だったらね、この自由性が分かったら岡山にいただろうと、今晩来るだろうなと思ってたんで。
あ、そうですか、はい、いや、あなたが呼んでくれたんですねいや、もう今日はもう無理だと思って、子供たちも今日帰ってきてね、ママって言われたから、うーんとか言いながらね、今日すごい大事なことと大事な人に会わなきゃいけないから、明日の朝帰るから、なんか明日ね、縄跳び大会の発表会があるんですよ。それが1時なんで、それまでには絶対帰んない、帰るからって約束して、ごめんねして、ここに来ましたよかった、来てよかったもうなんかね、嬉しいですよ、やっと。でもこのタイミングだったんです
ね、
私前から存じ上げてるし、あ、すっごい素敵な仕事してる人がいるんだなって、森真由美さんの時代から神宮さんのことは知っていました、はい、
私も菊池由美さんのことはね、ナイママの、それこそナイママの時から、もうこんなんでどうするの的な感じの、あの時代から
そうです、はい、お騒がせしましたいや、やっとなんかね、そういうわけで私は今ここ レオマワールドという、ここはどこなんですか一体。え、
丸亀だそう
です。丸亀、
私もよく分かってないんです
。丸亀というのは香川県で、香川県といえば、ここにいらっしゃる国友須賀さんの故郷
ではない
です。あ、ではないんですか。
仕事の
アカデミーを、
あ、ちょっとこっち来てください、ね、ちょっとここに椅子を持ってくるか、椅子を持ってきましょう、3人でね。すいません、そもそもですね、私が今回何が何でも来ようと思った、 背中を押してくださったのがこの方、国友すがさん。
はい、国友すがです。どうもこんにちは。
劇団四季の出身のジャズダンサーで、なんとあのよさこいソーランってあるじゃないですか、皆さんも見たことあるでしょ。あの踊りの原理を作った方。
はい、そうですね。
日本中のブームの、
はい、火付け人です。必殺火付け人って言われてます。
で今日雄一郎さんにお会いしたんですが、あの方が息子さん。
そうです、
はい、いや夫婦かと思った。
あ、よく言われるんですよね。そんなこと言った。ニューヨークでね、タクシーの運転手さんにね、うん、あなたのハズバンドはっていうか、どこに、ハズバンドはもう死んじゃったんですけど。
いやもちろん雄一郎さんはまあ30歳ぐらいなんですけど、はい、国友さんが若い。
そうですか、若い。ありがとうございます、う
ん、エネルギーがもうね、エネルギーがみなぎった人ですよ。あとでね写真撮って載せますからね、皆さん楽しみにしてください。この異常なリユニオンといいますかね。
怖いです、一種ね、異様な。
そうですね、
異様というか、もう通常の規模を超えてます。異様ではないです。
そうですね、
誠の愛の姿ですね。
誠のハートとハートがくっついたというか、はいはい、そうですね、会うべくして会った、はい、ここになんかすごい女性が3人いるんですけれども、すがさんは去年、はい、レヒーナを読むのこともやってらっしゃる、
ね、そうなんですよ。一緒にね、まゆみさんと一緒にアントニオ・ベラスコさんってレヒーナの本をお書きになった、はい、それから翻訳者の竹西千恵子さんと、それからエココミュニティの推進者であるアルベルト・ルッサという方をね、はい、お招きしまして、講演会をしたんですよ。
そうですか。
それから、うん、今なんとね、レヒーナのミュージカルを今上演してるんです。
そうですね、
はい、
ウェブサイトで見させていただきました。レヒーナのことは、はい、私は神戸の友人の、清水さんっていうの知ってますか。
はい、知ってます、はい、
清水さんから散々聞いてて、これ行かなきゃダメで、行かなきゃダメよって言いながら、いやちょっとタイミングがっていう感じだったんですけども。
そうですか、ぜひご覧になってください。
そうですね、時間作って東京でもやりますか。
やります。はい、
いつですか。
神の水神の水
という感じですね。わかりました。でアナスタシアのことがつながったのは、じゃあ森、あ、すみません、神宮さんとの関係からですか。
そうですね、この話が、はい、具体的になったのが真由美さんとの関係ですね。アナスタシアのことはもう少し前から私も知ってたんですけれども。
そうですか。それはマウイ島にいた関係でではなくて。
そうですね、そういう感じですね。レヒーナ、ロシアのレヒーナって言われてたので、レヒーナを今ミュージカルで翻訳ではないですね、ごめんなさいね、本から書き下ろしてやってるんでね。
脚本も書く。
脚本書かす。今回はね3日間で書き上げたんですよ。
すごい。
もう本当に超特急で、特貫工事でね作ったミュージカルなんですけどね、3ヶ月でミュージカルを、作るっていうのはね、これはもう本当に、どこからそういう力が起こるかっていうね、やっぱりもう今急いでますね。
そうですね、
この時代、はい、本当にたくさん の働き手たちが、私たちの肉体を通ってね、働かせていただいてるんでね、
この地球の本来の姿を取り戻そうよってことですよね。
そういうことです、はい、
それにはみんな力を合わせなきゃダメだよ、自分の本当の役割を思い出さなきゃダメだよ、
コークリエーションです。
そういうことですよね。
それももう真由美さんからね、もうコークリエーションをね、もう本当に一緒にこう学ばさせていただいてね、本当に、
いやなんかもう本当光栄です、ここに来られてよかった。もうなんだか分かんないけど飛んできたんですよ。
よかった、本当に来るかな来ないかな、来たって感じでしたね。
いやもうあの時にもう菅さんから電話いただいただけでもう本当舞い上がりました。もう信じられない、本当電話来ちゃったよ、どうしようって言って、もう源ちゃんって私の旦那さんね、はい、夫に来ちゃった、電話来ちゃって、もう行かなくちゃ、明日もう全部キャンセルって言って、もうその飛行機とかも全部キャンセルして帰ってできたんですよ。
嬉しい、本当に同じ感じの人が同じ部族ですね。おおっていうね、全然いたんですねっていう感じですね。
でもやっぱりこのタイミングっていうのがすごい大事で、やっぱりその用意ができた時にやっとちゃんと出会えるようになるんですね。
そういうことですね。私まで、はい、マウイでね、随分前からね、知ってたんですけど、名前だけはね、
存在は
知ってた、どっちもがやっぱりこうね、エネルギー走ってたみたいな、でも会ったのが、お会いしたのが1年
2年ぐらい前、
2年ぐらい前ですね。
もう本当やっぱり自分のこと仕上げないと次、
ね、そうですね自分のごちゃごちゃいっぱいありますからね。私もクリーニングがいっぱいあるんですよ。まだまだクリーニング作業がね。
そうですか。
お家の中のクリーニングもして、今はもう家あの改築工事もしてるしね。築200年の家に住んでるんですよ。でその築200年の家をなんとか今でも住めるように、うん、まあ、ミュージアムじゃないですけど、うん、半分江戸時代の住み方を残しながら現代でも住めるような感じに、ね、直してるんです、うん、トイレはボットントイレですよ。
いいですよ。あの匂いがたまらないです。
その匂いをしないようにね、ぬかとか酵素とか混ぜて、はい、こういろいろコンポストみたいにやって、ね、工夫してる最中です。
いい生活してらっしゃいますね。
もう幸せですね。そういう意味では、ね、あのやっと本当に、うん、私はこれをしに来たんだって言えるぐらいになってきたんですけどね、うんうん、でもやっぱりこれを自分だけが楽しいじゃなくて、みんながね、もっと大勢の人が本当の自分の仕事、はい、本当の自分の役割っていうのに気がついて、それにはすごく謙虚な体っていうのかな、はい、毎日の食べ物、はい、家族との関係ってすごく大事だから、うん、あのそういうのを体験できる場としてうちを使ってほしいなって思ってるんですね。ですね、
う
ん、
そういうところが本当に究極のその真実ですね、うん、究極の純粋なあの情報をやっぱりこの今流す時なんですよね、
はい、
今までちょっとオブラートに包まれたり、はい、怖がってたりしましたでしょ、はい、情報発信者の方が ね、
で、 ね、
でも今はもうオブラートなし で、
なしです。
とにかくダイレクトに、はい、もう伝えようという。
そうですね、
それはもう私たちの仕事なんです
ね。もうそうですね、本当そう思います。で私が今回すごくびっくりしたのは、ゆういちろうさんからメールをいただいて、はい、あの方がゆういちろうさんというのは菅さんの私がさっき夫じゃないかと言った息子です。
はい、
はい、そのゆういちろうさんが私のメルマガとブログを読んでるっていうんです。
そうなんです、もうファンなんですよ。
私も信じられない。それもまず信じられない。たかだか3000人ぐらいしかいませんから、私のあのブログねとか、まあ、メルマガ読んでくださってる方が3000人もいらっしゃって、しかなんて言っちゃいけません。3000人の皆さん本当ありがとうございます。はい、その中の一人に雄一郎さんがいらっしゃったっていうのが、はい、ちょっと奇跡ですよ。だって日本には1億3000万人もいるんですからね。3000人って言ったらもう 0.000 何とかパーセントですよ。
これも全て天の計らいですね。は
い、もう本当そういう感じで、はい、私は今日ここレオマワールドにいます。そしてこの後ですね、岡山に戻って明日7時半の飛行機に乗って東京に帰って、明日の朝もう一回会いたいなってちょっと思ってます、う
ん、あのその前にレオネトさんの作ったロシア料理を食べてくださいね。
ということで、私はここに来てよかった、もう生きててよかったっていう感じの、インタビューです。今日は、皆様どうでしょうか。ちょっと私だいぶテンション高いですね。あの嬉しくてしょうがないです。なんかもう昔の兄弟姉妹にさ、なんか再会してやっと会えたねみたいな、あのいっぱい勉強して修行積んでやっと会えたねってみたいな、そういう感じだ。
そうです、
これからが本番。
本番ですよ、
ね、これからが本番ね。ちょっと急がないとね。
急ぎましょう。5
月3日のこと伝えといたら。
あ、そうですね、5月3日にですね、はい、代々木公園でいざない総踊り祭りって、これはもうあの本当に宇宙の祭り、
うん
うん、全てをいざなう、愛を作る、愛を創造する祭り、うん、祈りの祭りを、行います。代々木公園でやるの。
あ、そうか。その日はね、はい、憲法なんね、憲法の日だから私は、どこにいるんだ、富山で公演してる。
そうです。
だけど、うん、また急いで帰ってきて 夜に間に合うように合流する。
そういうことですよ。富山近いですよね。
そうそう、ね、富山近い、同じ日本だから、はい、もうどこでも行ける。もうね、はい、今回のことでよく分かって、やろうと思えばできるんだ。
そうです。
いいか、やろうと思えばできるんだぞ、みんな諦めるなよということで、どんなあの困難な状況にあってもできることはある、やろうと思えばできるっていうのが今日の私のメッセージですね。
そうですね、はい、クリエーションとのコークリエーション、
ね、
いよいよ本番なので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、それぞれがですね、自分のもう今回生まれてきた役割に気がついて、あとはもうやるだけって感じですね。
そうです、うん、アクションです ね。
ということでですね、3次元のこの世界に肉体を持って生まれてきた私たちはそれぞれあのその人だけの役割があります。今こうして出会えている、この放送を聞いている方もですね、今こうやって出会っているんですね。自分の本当の魂 の、 あの喜び、自分の役割何だったか思い出して一緒にやっていきましょうね。これからが本番です。
イエーイ。
スパシーバー。
スパシーバー。
ありがとう、
はい、今日の菊池由美のブログポッドキャストは、森真由美さんこと神宮真由美さん、それから菅ジャンススタジオの、国友菅さんをお迎えいたしました。また聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。